4ページから9ページ、ピックアップニュース。このコーナーでは、市の魅力発見や皆さんの生活に直結する情報などをお知らせします。4ページ、雪下ろし関連の補助金について。安心・快適な暮らしのために。問い合わせ、それぞれに記載。市では、屋根の雪下ろしに伴う転落事故を未然に防ぐため、様々な補助制度を設けています。冬期間の暮らしをより安全安心なものとするため、ぜひ活用してください。各補助を受けるには、原則、工事、購入、雪下ろし作業に着手する前に申請が必要です。詳しい補助要件は、各制度の担当に問い合わせてください。これまで補助を受けたことがある人、住宅は除く。都市計画課、住まい雪下ろし安全対策補助金。屋根の雪下ろしを安全に行いたい。詳しくはこちらの二次元コードがあります。拡充しました補助金額。要援護世帯、対象工事費の 90%、上限一棟あたり27万円。一般世帯、対象工事費の 50%、上限一棟あたり15万円。受付期間、7月21日火曜日から11月30日月曜日まで。なお、予算に達し次第受付終了。補助対象、手掘り式屋根の住宅、または付属屋に、次の1から3を設置する工事。1、命綱固定アンカー、転落防止器具の取り付け金具の設置。2、転落防止柵の設置。3、固定式昇降用はしご、昇降補助設備の設置、取り替え。1または2と合わせて行うときに限る。問い合わせ、都市計画課建築住宅係、電話 757-9935。建設課、雪下ろし墜落防止器具購入補助金。墜落防止器具を装着して安全に作業してほしい。詳しくはこちらの二次元コードがあります。補助金額、要援護世帯、対象購入費の 75%、上限3万円。一般世帯、対象購入費の 50%、上限2万円。補助対象者、命綱固定アンカーを設置している住宅、または今年度設置する住宅の所有者、または居住者。対象器具、墜落防止器具、フルハーネス型、胴ベルト型墜落制止用器具など、墜落防止付属器具、固定フック、命綱、カラビナ、ヘルメット、鑑識など。受付期間、7月13日月曜日から1月29日金曜日まで。なお、予算に達し次第、受付終了。問い合わせ、建設課国設利水係、電話 761-7412。 建設課雪下ろし作業補助金。雪下ろし費用を補助してほしい。詳しくはこちらの二次元コードがあります。補助金額、対象除雪費の金額、上限35,000円。補助対象者、命綱固定アンカーを設置している住宅、または今年度設置した住宅の所有者、または居住者。なお、これまでに補助を受けたことがある人は除く。補助対象、補助対象者が業者などに依頼し、墜落防止器具を使用させて行う屋根雪下ろし作業の費用。受付期間、7月13日月曜日から1月29日金曜日。なお、予算に達し次第受付終了。問い合わせ、建設課国設利水係、電話 761-7412。 5ページ、知っておきたい実家が空き家になる前にできること。 我が家の未来を考える第一歩。問い合わせ、都市計画課、特定空き家対策係。電話 755-5216。将来の安心のために、住まいの就活始めませんか？まだ大丈夫が将来の空き家リスクになります。こんなお悩みはありませんか？家の管理が大変になってきた。雪下ろしや庭木の管理が負担。子供が遠方に住んでいる。将来誰が家を引き継ぐか決まっていない。使っていない家をそのままにしている。そのままにすると建物の老朽化、草木の繁茂や近隣トラブル、倒壊や落雪などの危険、相続トラブルとなっています。住まいの就活でできること。1、家の今後を家族で話し合う。住み続ける、売る、貸す、解体するなど、早めに方向性を考えておくことが大切です。2、相続や名義を確認する。登記や相続の状況を整理しておくことで、将来の手続きがスムーズになります。3、管理方法を考える。空き家になる前から、除雪、草刈り、見回りなどの管理体制を考えておきましょう。4、活用や除却を検討する。使わない家は、売却、賃貸、解体などの選択肢もあります。空き家になる前の相談が大切です。まだ住んでいるから大丈夫ではなく、元気なうちから準備を始めることが、家族や地域の安心につながります。新潟県と十日町市のホームページの二次元コードがあります。
6ページ。旅券発給手数料が引き下げられました。令和8年7月1日申請分から変わります。問い合わせ、市民生活課市民係、電話 757-3116。旅券法の一部改正及び旅券法施行令の一部改正により、令和8年7月1日午前0時以降の申請分から旅券発給手数料が引き下げられました。引き下げに伴い申請数が増加することが予想され、旅券交付まで通常は約2週間のところ1ヶ月程度かかる可能性があります。海外渡航を予定している人は時間に余裕を持って早めの申請をお願いします。変更点、最大7000円引き下げられます。18歳以上の5年旅券が廃止になります。18歳未満の料金が一律になります。手数料改定、詳細はこちら。二次元コードがあります。申請窓口及び時間、十日町市役所市民生活課1番窓口、平日午前8時30分から午後4時30分まで、土曜日、日曜日、祝日及び年末年始、12月29日から1月3日は受け付けていません。受け取り窓口及び時間、十日町市役所市民生活課1番窓口、平日午前8時30分から午後5時まで、土曜日、日曜日、祝日及び年末年始、12月29日から1月3日は受け付けていません。なお、受け取りには必ず本人が来庁してください。表の説明。旅券発給手数料の引き下げに伴う変更点について書かれています。縦の項目は年齢。上から18歳以上、18歳未満、12歳以上、12歳未満の3項目。横の項目は左から旅券種別、 これまでの手数料、令和8年6月30日まで申請分。改定後手数料、令和8年7月1日以降申請分。備考の4項目。なお、18歳以上の旅券には、10年、5年、残存有効期間同一旅券の3種類あります。縦の項目順に横へ読んでいきます。年齢、18歳以上、旅券種別、10年。これまでの手数料、令和8年6月30日まで申請分。電子申請、15,900円。窓口申請、16,300円。改定後手数料、令和8年7月1日以降申請分。電子申請、8,900円。窓口申請、9,300円。備考、7,000円減額。18歳以上、旅券種別5年。これまでの手数料、電子申請、19,000円。窓口申請、11,300円。改定後手数料、車線。備考、18歳以上5年旅券廃止。18歳以上、旅券種別、残存有効期間同一旅券。これまでの手数料、電子申請、5,900円。窓口申請、6,300円。改定後手数料、電子申請、5,400円。窓口申請、5,800円。備考、500円減額。18歳未満は申請できません。18歳未満、12歳以上。旅券種別、5年。これまでの手数料、電子申請19,000円。窓口申請11,300円。改定後手数料、電子申請4,400円。窓口申請4,800円。備考、6,500円減額。12歳未満、旅券種別、5年。これまでの手数料、電子申請、5,900円。窓口申請、6,300円。改定後手数料、電子申請、4,400円。窓口申請、4,800円。備考、1,500円減額。表、終わり。受取可能日の確認には、パス券をご利用ください。申請した旅券の作成状況や、受取可能日を確認することができる、パスポート受取可能日検索システム、パス券、パスはカタカナ、券はひらがな、の利用が開始されています。万が一、天候や交通状況により、交付予定日が変更となる場合も、最新の受取可能日を確認できるため、大変便利です。なお、パス券で検索ができるのは、おおむね、令和8年3月22日以降の申請です。パス券の詳細はこちら。二次元コードがあります。図の説明。パス券、パスポート受取可能日検索システムのロゴマークがあります。図、終わり。7ページ。特定健診は無料で受けられます。十日町市国民健康保険に加入中の40歳から74歳の皆さん。問い合わせ。健康づくり推進課成人保険係、電話 761-7350。 特定健診とは、40歳から74歳までの人を対象に、生活習慣病の 早期発見、早期治療を目的とした検診です。毎年特定検診を受けて、健康状態の見える化を始めてみませんか？無料で受けられるこの機会を活用し、ぜひ健康管理に役立ててください。対象者、40歳から74歳までの十日町市国民健康保険加入者。料金、無料。オプション検査は有料。心電図、1200円。眼底検査、500円。なお、集団検診会場でのみ受診できます。検査項目、問診、身体計測、血圧測定、血液検査、脂質、血糖、貧血、肝機能、腎機能、尿検査。受診の流れ、1、受診券、受診票を受け取る。2、検診を受ける。3、結果の通知。4、特定保険指導。メタボリックシンドロームの該当者や予備群の人を対象に、保健師、管理栄養士などが生活習慣の改善をサポートします。と、吹き出しがあります。受診券が手元に届いていない人は、発行が必要になりますので問い合わせてください。ウェブ申し込みはこちら。二次元コードがあります。会場、日程。1、集団検診。9月7日月曜日まで。2、医療機関。令和9年1月31日日曜日まで。なお、受診券を手元に用意の上、事前に必ず医療機関に電話予約をしてください。詳細はこちら、市ホームページ、二次元コードがあります。図、2つ。1、特定健診受診でつながる未来。図の説明。特定健診を健康管理に役立てるための流れが書かれています。上から順に読みます。特定健診を受ける。下矢印。健康状態を見える化。下矢印。生活習慣病の早期発見、早期改善、早期治療。下矢印。重症化予防につながる。2. 令和6年度の特定健診受診者のうち、100人に67人が何らかの検査項目で医療機関の受診を勧められる結果となりました。特に多かったのが、血糖値、血圧、悪玉コレステロールです。図の説明。縦5人、横20人、計100人の人型が並んでおり、そのうち67人が黒塗りになっています。図、終わり。勤務先の健康保険などに加入している人と、その被扶養者、家族、協会健保、健康保険組合、共済組合など、受診方法や自己負担額については、加入している健康保険、保険者へ問い合わせてください。市の集団健診会場で受診できる場合があります。40歳から74歳の人は、市への予約は不要です。受診するときは、受診券、保険資格を確認できるものを忘れずに持参してください。受診券は保険者が発行します。8ページから9ページ。国民健康保険、後期高齢者医療制度に関するお知らせ。マイナ保険証、資格確認書の使用方法や、保険税、料の納付方法を確認してください。問い合わせ、市民生活課、国保年金係。 電話 757-3735 後期高齢者医療制度について資格確認書などの送付84歳以下の人令和8年8月1日時点マイナ保険証をお持ちで一定回数以上利用している人へは資格情報のお知らせを交付します。マイナ保険証をお持ちでない人やマイナ保険証をほとんど利用しない人へは資格確認書ベージュ色を交付します。85歳以上の人令和8年8月1日時点マイナ保険証の登録利用状況にかかわらず資格確認書ベージュ色を交付します。発送日7月中旬留意事項有効期限が過ぎた資格確認書などは破棄してください。医療費の自己負担割合次の3割負担と2割負担に該当しない人は1割負担となります。3割負担となる人同一世帯の後期高齢者医療制度の被保険者の中に住民税課税所得が145万円以上の所得者がいる人ただし次に該当する人は2割または1割負担となります。昭和20年1月2日以降生まれの被保険者がいるとき、被保険者全員の旧正し書き所得、総所得金額等から基礎控除を引いた額の合計額が210万円以下。同一世帯に被保険者が一人のとき、その人の収入の合計金額が383万円未満、またはその人の収入と同一世帯の70から74歳の人全員の収入の合計金額が520万円未満。3. 同一世帯に被保険者が複数いるとき、被保険者全員の収入の合計金額が520万円未満。2割負担となる人。同一世帯の後期高齢者医療制度の被保険者の中に、住民税課税所得が28万円以上の所得者がいる人。ただし、次に該当する人は1割負担となります。1. 同一世帯に被保険者が一人のとき、その人の年金収入プラスその他の合計所得金額の合計が200万円未満。2. 同一世帯に被保険者が複数いるとき、被保険者全員の年金収入プラスその他の合計所得金額の合計が320万円未満。令和8年度の保険料。令和8年度から子ども・子育て支援金制度が開始され、医療保険料と合わせて子ども・子育て支援金を納めていただきます。医療分。均等割額49,200円。所得割率 8.61%。 子ども分均等割額1,354円。所得割率 0.26%。 軽減制度1. 令和7年中の所得の状況に応じた軽減。保険料の均等割額が世帯の所得状況に応じて7割、5割、2割軽減されます。中、7割。医療分の均等割額のみ 7.2 割軽減となります。中、 終わり。丸二、制度加入前日において、会社の健康保険などの被用者保険の被扶養者であった人への軽減。資格取得月から2年間のみ、均等割額が5割軽減されます。また、所得割額はかかりません。保険料額の通知。保険料額は7月中旬に発送する保険料額決定通知書で確認してください。納付方法。納付方法は、年金からの転引き、納付書払い、口座振替のいずれかです。7月中旬に発送する保険料納入通知書で納付方法を確認してください。留意事項。納付書払いの人は、7月中旬に1年分の納付書、最大9枚を発送します。納付書に記載された期限までにお支払いください。国民健康保険について、資格確認書などの送付、資格確認書、空色、マイナンバーカードを持っていない人や、マイナンバーカードの健康保険証利用登録をしていない人などに、8月1日から使用する資格確認書を世帯主へ郵送します。資格情報のお知らせ。マイナンバーカードの健康保険証利用登録をした人に、8月1日から使用する資格情報のお知らせを世帯主へ郵送します。なお、すでに資格情報のお知らせを持っていて、内容に変更がない人には郵送しません。現在持っているものを引き続き使用してください。発送日、7月下旬。留意事項、資格確認書などの記載内容に誤りがあったときは届け出てください。有効期限が過ぎた資格確認書などは破棄してください。令和8年度の保険税。保険税は、国保加入者の前年中の所得や、人数などに応じて世帯単位で計算し、世帯主が納税義務者となります。令和8年度から、子ども・子育て支援金制度が開始され、医療保険料と合わせて、子ども・子育て支援金を納めていただきます。軽減制度。国保加入者の前年の所得が一定以下の世帯、または、未就学児がいる世帯の保険税が軽減されています。申請不要。保険税額の通知。保険税額は7月中旬に発送する納税通知書で確認してください。納税方法。1. 年金からの転引き。次のすべてに該当する世帯は原則として世帯主の年金からあらかじめ徴収されます。世帯主が国保加入者。世帯内の国保加入者が65歳以上、75歳未満。年金の金額が18万円以上で、国保税と介護保険料の合算額が年金額の2分の1を超えない。なお、年金転引から口座振替へ変更するときは申請が必要です。詳しくは問い合わせてください。2. 口座振替。金融機関へ届け出のある世帯主。3. 現金納付、電子納付。1、2に該当しない世帯主。なお、納税通知書に同封の納付書を使用してください。パソコンやスマートフォンから電子納付もできます。国民健康保険高額療養費の申請手続きについて、申請には医療機関の領収書が必要です。領収書は大切に保管してください。また、高額療養費支給申請手続きの簡素化に関する申請書を提出すれば、提出以降に 高額療養費に該当したときに、支給申請手続きは不要となります。マイナ保険証について、マイナ保険証の利用登録が済んでいる人、マイナンバーカードで医療機関などを受診してください。なお、マイナンバーカードの有効期限に注意してください。更新手続きの案内が届いたら、速やかに手続きをしてください。資格確認書が届いた人、資格確認書を医療機関などで提示して受診してください。なお、マイナ保険証の利用登録が済んでいる人は、マイナンバーカードで受診することができます。資格情報のお知らせは、単体では受診などはできませんが、顔認証付きカードリーダーの不具合など、医療機関などでマイナ保険証を利用できないときに、マイナンバーカードとセットで提示することで受診できます。マイナ保険証についてもっと知りたい方はこちら、二次元コードがあります。